ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。だいぶ夜も更けてまいりましたので、こんにちはというよりか、こんばんはという感じであります。今日は現代の9番ですね。前回に EU の、大統領と書いてあった人のですね、写真を出しまして、皆さんそれはこの人わかりますかと。EU のとにかく代表ですからね。イギリスの代表とか、ドイツの代表とかご存知であれば、ロシアのプーチン大統領とかご存知であれば、当然その上の、いわば組織の人ですよね。ロシアはもちろん EU 入っておりませんが、いずれにしても国の規模としては、アメリカ、EU、中国というふうにこう、世界の三極を牛耳る大きな国家的組織、そのトップの人を我々誰も知らないと。これも不思議に思わないと。その人が実際上お飾りだけなら別だけども、出した写真は G20 で、世界の首脳と会いですね、随分自分のご意見を言っておりますね、EU としての。これなんだと一体思いますよね。もっと今日はそれの言ったやつですね。一つは皆さんが知ってるダボス会議っていう、この正確な名前はこれですかね。ワールドエコノミックフォーラム。読みたくもないんですよ、私。第一、ワールドエコノミックフォーラムっていうのが何か英語だしね。世界経済、雑談っていうんですかね。そういうふうなもんですね。これが非常にこう有名でですね。日本の、日本人でね、日銀の総裁だとか、ここ首相も確か出てたように思うんですけども、そういう人たちがなんでこんないかがわしい、集会に出るのかなと僕なんか思うんですけどね。だけども日本人は、ちょっと、ヨーロッパコンプレックスもありまして、英語コンプレックスもありましてね。コンプレックスなんか持つ必要ないんですよね。ヨーロッパ文明よりか、日本文明の方がずっとずっと優れてるので、コンプレックス持つ必要ないんですが、実態はコンプレックス持ってるわけですね。それでダボス会議なんて呼ばれると得意になって、俺ダボス会議に行ったよと、こういう感じになるわけですが、この人たちは民主主義を反しますよね。だって、今世界はですね、一応各国国民が選挙権を持ち選挙をし、選んだ議員さんとか首相とか大統領をもとにして、国家主権のもとで国家を運営し、そのもとでできるだけそこに住んでおられる国民の方が幸福になるように、幸福な人生、自己実現をするようにっていう体制になってるわけですね。で、国際的にはその首相とか大統領とか、批准するのは議会の場合が多いんですけども、そういう体制のもとでですね、国際的な協調も進めていくというのが、ポイントですけどね。ところが、この写真に出ておる、ダボス会議に、出ている人っていうのは、皆さん顔を見たらわかりますかね？これいろんな写真があるんです、山ほど。その中には一生懸命探せば、各国の中央銀行の方が並んでたりですね、外務大臣が並んでたりすることがあるんですけども、大半はこういうですね、全然わからないなんか市民みたいな感じで、服装もなんかあれで、そういう人たちが集まって何話してるんですね。で、よく私ね、この図を出すのはですね、ディープステートとか、国際金融資本とか、隠れた政府とか、そういうのいくらでも言いますよね。ところが、そうすると我々はですね、そういったディープステートっていうんですから、隠れた政府みたいな感じがしてですね。そういうところで、お金のある人が議論をして、それで国の方向を決めるとか、世界の方向を決めるということが行われていると思ってしまうんですけども、実は今もうそうじゃないんですよ。それは1929年のアメリカの大恐慌の頃ですね。あの大恐慌が起こった理由っていうのは、ある意味では、ディープステートって言いますか、金融界の裏取引で、大量の資金が動き、それによってアメリカの市民が騙されですね、それで株に浮かれて、ある時に計画的に株価が下がって大騒ぎになって、財産を失った人が多数出たっていうわけですね。個人的なことはあんまり言えないんですが、ケネディ大統領のお父さんっていうのは、それに参画してた一人で、彼がですね、陰謀にもともと加担して、その1929年の大恐慌を演じたとは私なんかは事実関係では思わないんですが、いずれにしても1929年の大恐慌の前に、自分は株をずっと支配してきたんですけども、 その前に全部持ち株を売り抜いて、高い株価が高い状態で全部売り抜いて、そしてブラックマンデーを迎え、ブラックマンデーが全部終わって大混乱してて、少し落ち着いたところで、まあアメリカの国家のそういうものを支配する公的な今度は委員長、大統領に任命された委員長になると。まあそれでその息子が今度大統領になる。まあこういう経過をたどったわけですね。そうしますとね、まあもちろんこういった動きはアメリカ人の考え方ならわかりますね。これヨーロッパ文明ですから、ヨーロッパ文明っていうのは自分だけが良くなればいい。それが法律とかそういうのに適合してれば別段悪ではない。つまりヨーロッパ文明っていうのは自分が知恵の限りを果たしてどんなに不義理をしようと、どんなに自殺者が出ようと、それは問題ではない。それは貧乏になったり自殺した人が悪いんであって、判断力がないんであって、世の中は騙し合いである。人を騙すってことが何が悪いんだ。もしくは、騙すまでも言ってない。例えば、ケネディのお父さんは、ちゃんと合法的な手段で、株価がそろそろ下がるから、株から手を引くというふうにやってるわけですから、これは何ら悪いことではない。自分の判断力が優れてた。これほど株価が過熱して、経済実態と離れれば必ず暴落するだろうということが分かって手を引いたわけだから悪くないというふうに主張するわけですね。これは機会均等、つまりチャンスが同等に与えられれば平等は保障されるというヨーロッパ文明のやり方なんですね。しかし日本文明は違うんですね。日本文明は人それぞれに生きる価値があり、幸福な人生を送る権利があるっていうのを先に出してですね、そのためにそれが実態的に達成されないようなシステムとか社会は不当であると考えるのがこれ日本文明なんですね。つまり人間っていうのはどの人も同じではない。100メートルを走れば10秒で走る人もいるし、20秒で走る人もいる。しかし10秒で走る人が生きてる価値があり、20秒で走る人は生きてる価値がないという見方がヨーロッパですね。しかしまあ、生きてる価値があるとかないよりか、10秒で走る人は大金持ちになっていい。20秒で走る人は、あるいは、事業に失敗して自殺してもいい。まあ、こういう考え方ですね。それは本人の能力とか努力とかそういうものに起因するものであって、システム自体が悪いものではない。オリンピックで100メートルの競争をする。もしくはその100メートルの競争で優勝した人に、莫大な賞品をあげる。ということ自体は、何ら問題がないっていうのがヨーロッパ文明ですね。だから日本とは非常に大きく違います。まあ、それがどちらがいいかっていうのは私はもう全然考えが違うんですけどね。うん、そういうことで、そういうふうなシステムの中でやってたんですが、最近このシステムをもう逸脱しようと。国家主権なんかもうどうでもいいんだと。そのシステムがみんなに認められたものじゃなくて、何かファッション的にですね、ダボス会議とか、なんか格好もいいですよね。大きなスクリーンで、前に、なんか、なんとなく世界を代表するような感じの人たちが並んで、そして、まあ、非常に高度な議論をする。まあ、幕開にはですね、美味しいワインが出て、それを飲んで歓談してと、立派なホテルに泊まると。我々は支配者なんだと。まあ、こういう考え方ですね。で、それだけだったらいいんですけど、さらに最近進んでまいりまして、まあ、前回にお話した EU の大統領とか、議長とかいうものの全然顔の知らない人が、D20 というような国際的な会議に出て偉そうなことを言ってるのと同じように、実はスウェーデンの一少女であるグレタさんっていうのがですね、ここに今写真貼ったんです。突如出てきましてね、あろうことに国連総会で演説なんかしてるんですよ。もちろんこのグレタさんは高校生、あの当時高校にも入ってなかったかもしれませんがね。まあ、いずれにしても地球温暖化を理論的に解析するのができないし、まあ、現在まで、例えば、グレスさんのスウェーデンはですね、ちょうど西暦1000年にすごく暖かくなって、今よりかずっと暖かかったんで、グレスさんの、祖先がですね、スウェーデンから船を漕ぎ出して、まあ、いろんなところで活躍したと。そういう時代にまだ行ってないんで、それはまあ知らないでしょうね。あまり勉強してるような感じもしませんからね。ただ、非常に感情的に。で、これに対していろいろ解析がありますよ。一般的にですね、なぜグレスさんが出てきたのか。これは1960年代の若者の反抗によるものと似てるんだと。現在の社会に対して若者の反抗がこういう形になって現れたんだ。とこういうふうに言う人もいるんですけども、それは結構なことだなんつってる人いるんですけど、私はそう思いませんね。私は民主主義というものであれば、 やはりグレタさんがなんでここで代表が出てきたかということの経過も説明すべきですし、まあ、グレタさんの背後に常にしょっちゅう言われるですね、お金の出所、これもやらなきゃいけないし、なぜスウェーデンの一少女が国連総会という場で出てくるのか、しかもヨーロッパ人が出てくるのか。国連総会ってのはヨーロッパのものではありませんからね、国連っていうのは。世界中のものですから、どういう人が知ってたのか、世界の各首脳はそれを認めてたのか、そういうことをきちっと報道するのが実はメディアなんですけど、メディアは全く言ってません。まあ、特に、まあもうメディアと言うべきかどうかもわかんないような朝日新聞はですね、少女の涙がわからないのかっていう社説を掲げました。いや、これほどね、売国的っていうか、売民主主義的ってないですよね。もしもグレタさんがわけのわかんない人たちに、反社会的な人たちから金を受け取って、国連総会で演説することができるようになって、それでああいう演説をしたということになりますとね、これはもう反社会的行為として厳しく糾弾すべきであり、場合によってはもう牢獄に入ってもいいような行為ですよね。つまり、我々の社会っていうのはある秩序を持ってやるべきであって、国連総会にどんな少女でも出していいよと。どんなものでも言ったら朝日新聞が少女の涙は分かんないのかっていうような社説を書くと。その朝日新聞がそういう非常に不見識な社説を書く新聞が、また300万部ぐらいも売れてるっていうのは一体何なんだと。我々は架空の世界に住んでるんじゃないか。特に私思うんですけど、こういう時っていつも思うんですが、中学校とか高等学校の先生方が、建前だけを生徒に教えてるんじゃないか。生徒ってのはこれから建前を教えられて、社会で活躍するわけじゃないんですよね。本当の実相、現在の社会の実相ってのはどうなってるのか。それをしっかり勉強して、成長して、そして今よりかより素晴らしい社会を作ってもらうのが格好ですから。まあその意味で、もしこの、ひばりクラブをご覧の方にですね、中学校、高等学校の先生がいたら、やはり事実を伝えるということにさらに重きを置いていただきたい。それが重要な事態であるというふうに思います。